これを昼の時間にお聞きの方には、ハロー、こんにちは。朝にお聞きの方には、グッドモーニング、おはようございます。そして夜の方には、グッドイブニング、こんばんは。インディーのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままに、おしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら、私の話にお付き合いください。今回のこのトークですけれども、いつもの時間、夜の時間ですね。最近は朝にも、よくこうしゃべるようになっていますけれども、本来の、いつもの時間といいますか、夜の時間に始めています。現在の時刻は午後の7時台、7時37分です。本日のところも夜に自分のサイトで更新する天気コーナーもどきの更新が終わって、こうしてマイクに向かってトークを始めています。で、その天気コーナーもどきの更新のためには、この話もいつも、毎度こうしているんですけども、午後の7時前ですね、だいたい午後6時52分ぐらいから NHK のテレビ総合で始まる気象情報を見て、で、それをこう参考にして自分のサイト天気コーナーもどきの更新をします。それが午後の6時、50分過ぎ、52分ぐらいか。で、その気象情報が始まる前ですね、私は午後6時台っていうのは、月曜から金曜日までの平日、午後6時台と言いますのは、これもまたこうよく話をしています。NHKFM のサンセットパークというリクエスト番組、もう長いこと聞いています。私の記憶が正しければ、1983年から聞いています。私は計算が苦手で、2011-1983はいくつだと、いきなり聞かれてもパッと答えられないので、ちょっと今計算機を取り出して、計算をします。2011-1983、28ですか。28年間。28年間も聞いたことになります。このサンセットパーク、残念なことにと言いますか、今日が2月の16日ですか。16日。おとといがバレンタインデーで、バレンタインデーの次の次の日、2月の16日。2月は20、今年は28日までで、で、今日が16日で、今月はあと12日ですか。このくらいの計算だったらできますけども、あと12日。で、あと3月。3月も31日までサンセットパークの放送があるのか、それとも前の週の終わり、金曜日ですと3月25日ぐらいまでなのか。それで、サンセットパークという番組が、終わってしまいます。28年間聞いて、で、28年間、リクエストカードをしてきたその番組が、なくなってしまうということで、その終わった後、どんな感じがするのか、やっぱりこう、何かこうポカンとこう穴が開いたような感じになるかもしれません。そんなサンセットパーク、今日も聞いていました。いつも私、これエアチェックと言いまして、番組を録音、今の昔はカセットテープには録音していましたけれども、今便利になってパソコンのハードディスクで録音をして、で、それが DVD-R メディア1枚分ぐらい、約 4.7GB ですか、分ぐらい溜まりますと、それをその DVD-R メディアに移してパソコン上から削除するということで、そのようにして取りためた、サンセットパークの DVD、 もう何枚になったでしょうか。もうたくさんなってると思います。それ全部保管していまして、今日も録音をしながら生放送で聞いていました。で、今日はその番組宛にリクエストした私のリクエストについてトーク、話をしてみようと思います。で、この水曜日というのは、先月までは、1月までは、種村由美子さんという方がパーソナリティで選曲もされていました。で、種村さんが先月でもう担当を、卒業ですね、卒業されて、その後横山さんという方が担当されています。で、今日はまた横山さんではなくて、水曜日、横山さんは月曜日と水曜日で、火曜日と木曜日と金曜日は山本優子さん、山本さんは谷村さんと一緒に3年前からですか、3年の前から番組を担当するようになって、まだ山本さんは任期いっぱいと言いますか、年度いっぱいまで担当してくれるようです。昨日はその山本さん宛に、私火曜日J-POP をかける曜日ですけれども、リクエストをしてかけてもらいました。昨日かけてもらったのは猪野友さんという方、女性の方の、自分でリクエストして今ちょっとどう忘れ、あ、そうでした、愛のコロッケ、愛のコロッケという曲をリクエストしてかけてもらいました。これはバレンタインデーの翌日ということで、そういうバレンタインデーの、J-POP、 バレンタインに送る J-POP ということで募集されたテーマ、それにリクエストをしてかけてもらっています。で、その山本さんが火曜日と木曜日と金曜日で、これまで1月までは月曜日と水曜日を担当されていた種村さんが番組から卒業をして、その後横山さんで、今日はその横山さんのピンチヒッターという形で、NHK のアナウンサーが担当されました。今日担当されたのは男性のアナウンサー、田中秀樹アナウンサーが担当されていまして、募集テーマが、テレビの音楽ということでした。番組宛てにリクエストする場合、もうちょっと早く余裕を持ってリクエストすればいいんですけども、私は他にもいろいろやることがあって、やることといっても私先週ですか、ビデオカメラ、この話は前回のトークでしていますけども、ビデオカメラを買ったりしたこともあって、やること、そういうことをやって、リクエストが後回しになって、昨日の午後か夕方か夜か、それぐらいに慌ててリクエストして、で、その時はまだメッセージ、リクエストに沿えるメッセージが出来上がっていなくて、そのメッセージは今朝、放送がある今朝になって送ったりしましたので、担当の田中アナウンサーもそれまでにかける音楽とか決まっていたのかどうか、残念ながら私のリクエスト曲はかけてもらえませんでした。で、テレビの音楽、私のNHK のリクエスト番組なので、NHK の番組から選びました。で、私が選んだのは、私はドキュメンタリー番組が好きということで、ある番組、ドキュメンタリー番組を選びました。私が選んだのは、人間ドキュメント。人間ドキュメントという番組です。これは今ちょっとネットの時点、ウィキペディアでその人間ドキュメントっていうのを開いて見ていますけれども、これは何年から始まったんですか。2000年ですか。10年以上前、11年前の4月から人間ドキュメントが始まっています。 で、この人間ドキュメントで放送された、まあ、これは毎週毎週、まあ、ドキュメンタリー番組ですから、続くっていうことはなくて、まあ、単発でいろいろな人やのものを取材して、それを放送しているわけですけども、あれは何年前ですか。私は多分、まあ、これ記憶なんですけども、最初に放送した時にはそれを見ていなくて、でその年の終わりなのか何なのか、あれは年末だったと記憶しています。年末に、まあ、終作の、まあ、優れた作品、優れたドキュメンタリーということで、まあ、放送された時に見ました。で私はそれを見た時にもうとてもこう胸に迫るものがあって、で最後の方では、まあ、テレビを見ながら、まあ、男はあまり泣くなとかこう言われてしまうこともあるかもしれませんけども、私は見ていてこう胸が詰まってしまって泣きました。それがちょうど、まあ、11年前だとすると、ちょうど2000年だとすると、その年の5月に私の父親がこう亡くなって、で10月には今度たった一人の兄弟だった姉がこうまた亡くなってしまう、まあ、1年のうちに2人の家族が亡くなって、でそのもっと前に母親が亡くなっていましたので、まあ、肉親と呼べるような人がみんなこう2000年の時点で亡くなっていたっていうことになります。でその2000年の暮れだったか、この今回リクエストした回の再放送があって、でそれを見て私非常にこう感動して泣きました。でそれが正確な番組のそのタイトルは忘れて、で今回リクエストをするっていうことで今便利になってネットでこう引いて調べました。これがさよならレザン盲導犬とテノール歌手っていう見出しじゃありません、タイトルですか。それで放送されています。まあ、このタイトルを聞いただけで、まあ、大体どういう内容か分かってもらえるでしょうか。今ちょっと NHK のアーカイブス保存番組詳細っていうページを開いてみますと、これ放送されたのはやっぱり2000年ですね。2000年の9月の14日に最初の放送がありました。ですから多分2000年の暮れに、その再放送した分を私は見たんだと思います。その2000年だとすれば、今もお話しましたように自分の父親と姉も亡くなって、こう肉親と呼べる人がいなくなってしまった年の末暮れにこの再放送を見ているのだと思います。でこのページにこう番組の紹介っていうのがありますので、それをちょっと読んでみますと、全盲のテノール歌手天野徹さん、当時36歳だったそうです、は 5年前に盲導犬のレザン、まあ、レザンという名前の盲導犬と出会い、以後片時も離れずに暮らしてきた。そのレザンが7月14日引退した。天野さんとレザンとの最後の2週間を追い、人と動物の間に築かれた深い信頼関係を見つめるっていう説明が載っています。ナレーションを担当していたのが斉藤由紀さんです。女優の斉藤由紀さんでした。2000年の9月の14日に放送されています。で今こう便利になって、まあ、私のラストシーンってのをよく覚えていたんですけども、まあ、全体はやっぱりもう覚えていなくて、で今回リクエストするっていうことでネットの動画投稿サイト YouTube で見られるかどうか探してみましたら、ありました。でそれは昨日見ました。でそれを見た、それによりますと とその天野さんっていうのは2歳の時に、あれは小児がんか何かでしたか。それで失明して、まあ、全盲、全く目が見えないっていうことです。で、悲劇は重なって、その天野さんの、まあ、ご両親がその後こう離婚されてしまって、で、父親がその天野さんを引き取って育てるっていうことで、お父さん一人にこう育てられたようです。で、その後お父さんと天野さんが2人でこう生活をして、で、大学を卒業した時でしたか。いつまでも父親に頼ってばかりもいられないと考えたかどうか、まあ、一人で暮らすようになって、で、その時に盲導犬を飼って、で、盲導犬と一緒にこう活動するっていうことになっていたようです。で、その音楽、まあ、歌うことが好きだったので音楽大学に進んで、で、そのテノール歌手としてやっていこうということでした。で、現在そのテノール歌手をされているんでしょうけれども、でもその盲導犬、最初の盲導犬は、まあ、何年か後にこう病気になって、で、天野さんの膝の上でこう息を引き取ったということです。で、まあ、2匹目、まあ、2匹目といいますか、2頭目といいますか、そのレザンという名前をつけた盲導犬で、で、その盲導犬と5年間、もうほとんど、まあ、番組を見ていても分かりますけども、寝る時までこう一緒にこう生活をしていて、で、一生懸命その盲導犬、自分の盲導犬レザンにこう話しかけて、いろいろな悩みをまあ聞いてもらったりっていうことだったと言っていました、話していました。で、そのレザンが、まあ、天野さんはまあ、番組でもありましたけども、全国の、まあ、学校にこう招かれて、で、その生徒や児童、まあ、子供たちの前で歌を披露するっていうようなことをしているため、もう全国を飛び回って、で、普通盲導犬と言いますと、もうちょっとこう行動半径が狭いんでしょうか。で、盲導犬にそれほどもこう、何でしょうか、こう一緒に歩くっていうことが、まあ、それほど、まあ、多くないのに比べれば、天野さんっていうのはこう全国を飛び回るような、そういう活動をされているために、その盲導犬としてもこう一緒にこう歩き回るっていうことが多くなって、で、距離が長くなって、まあ、その分こう負担もあったのかどうか、右足でしたか、足、後ろ足がこう悪くなってしまって、で、獣医さんのところに行っても見てもらうと、もうあまりこうもう無理をさせられないっていうことで、盲導犬がもう引退してもらおうっていうことで、で、まあ普通のペットでしたら足が悪くなっても、まあ自分の手元にこう置いて一緒にこう生活するんでしょうけども、また新しい盲導犬をどうしても仕事のためには買わなければならないっていうことであれば、その足の悪い盲導犬を1匹置いて、また別の新しい犬っていうわけにもいかないので、そのレザン5年間、寝食を共にしてもほとんど自分の体の一部のようになっていたレザンを誰か可愛がってくれる人にこう譲るという、そういうことになって、で、その相手を探して、で、とうとうその相手の新しいその飼い主のところにレザンに導こう案内されてですか、こう惹かれて、その家に行きます。で、その前ですね、レザンと一緒にこのステージに立って歌う、あれはどこかの小学校でたくさんのこう児童が聴いている前で歌を披露する場面がありました。その場面、ちょっと音声で聞いてもらいましょうか。一番最後に歌っているところがあって、それをちょっと聞いてもらおうと思います。音声、ちょっとうまく拾えますか、どうか。
5年間一緒に、 トレーバンが、音楽活動をしてまいりましたが、今日で最後のコンサートとなりました。今日は本当に悲しみも分け合ってきたレザン、とても彼女には感謝しております。本日は本当にありがとうございました。
コンサートの最後、天野さんはレザンのために一曲歌いました。
もしも誰かが君のそばで泣き出しそうになった時は、尖らず手を取りながら一緒に歩いてくれるよね。
生活12年、天野さんはこの日初めてステージの上で声を詰まらせました。
今未来の扉を開けるとき、 I live in future 信じてる。
今のそのちょっと場面を聞いてもらいました。その盲導犬はよく訓練されていまして、その天野さんがこうステージといいまして、学校のその、体育館ですかの上に上がって、段に上がって歌っているその足元でこう伏せをして、こうじっとこうして聞いていました。でその天野さんがこうやっぱりこうこれがレザンと一緒にこの歌うのが最後ということで、胸が詰まってしまったんでしょうか。こう言葉、歌が途中でこう途切れるような場面もありました。ここで歌われた歌っていうのは、これもやっぱりNHK の番組、生き物地球気候でしたかのその Tomorrow っていう歌だったと思います。今ちょっと YouTube でそれをちょっと弾いてみようと思います。生き物、生き物地球気候 Tomorrow。 私もこの歌は大好きで、聞いていると、やっぱりジーンとします。あ、トゥモローってありませんね。トゥモローじゃあともう一曲。あ、これじゃなくて、あ、ビリーブ。あ、ビリーブの方でした。ビリーブの方。あ、こちら。こちらですか。
You are
この歌をその天野さんがそのレザンと最後のその舞台といいますか、そこで歌ってこう思わずこう胸が詰まってしまって、途中でこううまく歌えなくなってしまったわけです。でこのドキュメンタリーのそのラストですけども、先ほどもお話しましたが、その新しくこうレザンを、買ってくれる家にこう向かって、でそこで優しそうなこうご夫婦に引き渡す場面があります。でその場面もちょっと聞いて、その音だけですね、聞いてもらおうと思います。その場面うまくこう出ますかどうか。
もうね、よそにやるときの元気に切ないがったことを思い出してしまいます
ね。天野さんはこれまで自分とレザンをつないでいたハーネスを外しました。
よろしくお願いいたします。
お預かりいたします。
いや、もう、
はい、
家族の一員、
家族の一員なんで、
はい、ね、もうね、はい、お呼びしたんだ、ね、
いやでも嬉しいな、
ね、よかったよかった、そういうおっしゃって
た、家族が見えたんですよ、ね、だから最後までね、今度は一番最後のところを楽しい生活をしてほしいと思います。
はい、姉ちゃん、またね、またね、
別れを前に天野さんはレザンに最後の命令を出しました。
ステイよ、聞こえてよ、ステイよ、
ステイ、そこにいなさい、という指示でした。
どうも、失礼します。
レザンはステイという最後の命令を無視して天野さんを追いかけてきました。
あ、レザンおいで、はい、はい、スイッチ、お邪魔します。またね、またね、またね、じゃあすみません、よろしくお願いいたします。
外へ出ないのがよろしい
です。え、結構です、そのままで。じゃあどうも失礼いたします。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
失礼します。
絆で結ばれてきた天野さんとレザンの5年間がこの日終わりました。
出会いがあって別れがあってっていうことをもちろん繰り返していくことになるのかもしれないけども、その時にそのいろんな喜び、いろんな悲しみっていうことはあると思いますけどね。でもなんかそういう風な生き方っていうものを僕はきっと捨てきれない。そのためにはレザンとの別れっていうことも乗り越えていかなければいけないことなんだろうなという風には思いますよね。
後ろ姿をレザンが玄関先で見つめている。天野さんはそれを知っていました。しかし天野さんは振り返らずに歩き続けました。
今のちょっとそのお話をしました、あの場面、その5年間もうほとんどもう自分の体の一部分のようになっていたその盲導犬のレザンを新しい飼い主の家に残して、まあ、最後のその命令っていうことで、まあ、ステイ、まあ、そこにこうじっとしていろっていうようなことを命令をして、でその後こう玄関から外に出て、で来る時にはそのレザンにこう導かれてその家まで来たのに、帰りはそのレザンを置いて、で今までこうレザンと自分を結んでいた、まあ、ハーネスっていうのを外して自分のこう肩に担いで、で今度自分の足とあと白い杖だけで戻っていくっていう場面で、それをこう心配そうな目で見ているそのレザンがいて、もう必死に後を追おうとするんですけども、新しい飼い主にこう抑えられて、でこう仕方なしにまあ家の中にいるレザンで、それをこう 目が見えなくてもそれを背後にこう玄関先まで すいません、あのちょっと私事になってしまいますけれども、このテノール歌手の天野さんという方が2歳の時ですか、視力を失うっていう、まあ、そういう過酷な運命をたどっているわけですけども、私の母親も亡くなったも長いことになります。平成4年に亡くなっていますので、もう何年になりますか、もう20年近くですかになりますけれども、この母親というのも中途失明で、私が中学生の時に視力を失っていまして、まあ、そういう母親の姿もこう重なったりして、余計にこのラストシーンが胸に迫ってくるんだろうと思います。でそのラストシーンで流れていた音楽を私は今回リクエストしました。これは作曲したのが加古隆さんという方の 黄昏のバルツという曲です。それはちょっとYouTube で聞いていただきながら今回のトーク終わろうと思います。私のまとまりのない話を最後までお聞きくださいましてありがとうございます。語りはインディーの鞭でした。失礼します。